どうも、みその落語研究会会長の桂咲之助です。本日のみその落語研究会ポッドキャストは、先日行われた咲之助寸志二人会より対談コーナーの前半をお聞きください。それでは、どうぞ。はい、というわけでございまして、再開でございます。まあ、寸志さんはですね、本当にまだ私よりも5年ぐらいですか、4年ぐらい後輩なんですけども、もうすでに真打ちの風格を表してますのでですね、なんか一応私後輩は普通はまあ呼び捨てなんと、まあ、なんと君とかなんとって呼び捨てるんですけど、どうしても寸志さんとしか言えないんですけどもまあ一応でも後輩なんでね、根掘り葉掘りいろいろ、まあなんかね、別に今勝手代わり言って言いましたけども、まあ寸志さんの個人的なね、まあ聞ける範囲で聞いたりとかいろいろ喋ってみたいと思います。はい、それでは寸志さんと愉快なメンバーの皆さん、ご入場お願いします。
紙入れそっちのけじゃないですか、完全に入れたいだけのための落語ジジネタを、ジジネタ入れたいだけ落語。
あのね、ちょっとその話だけ結論つけていいですか。いや、今年は本当にフリーネタが多かったじゃないですか、はい、だからもう紙入れっていうネタはもう今年やっとかないと、うん、もう来年全然そういう話がなくなったら、やっぱもうなんかまだまだ去年のこと言ってるように思えるじゃないですか。
あ、まあね、
だからもう最後の出し尽くししたいんですよ今。
閉店セールみたいな。
閉店セール、そうそうそうそう、もう来年はやらへんですよ。
なるほど、
そんなこと言って来年もまたね、そんなネタばっかりやったら多分やってると思いますけど
やってそう
大スキャンダルがね
大スキャンダルがね
多かったですよ、
ね、
今日はそんなテーマじゃないでしょ。だって
そういうテーマだった
今日は芸、芸と遊びとはみたいな、
そんなんでしたっけ上方落語と立川流
の、立川流のいうことです。
そんな興味ないでしょう、みんなそんなこと。
いやいや、そのことないでしょう。でも、
いや、まあ、でも僕が興味あるんで大丈夫ですよ、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、いや、
う
ん、でも寸志さんは、はい、5年目でしたっけ、4年目。
2011年の8月入門なんで、
はいはい、
来年丸6年
なんです
かね。若いんですね、うん、結構。
今おいくつなんです
か。いや、今49です。
ああ、そうですか。
来年50ですよ。
めっちゃお肌綺麗ですよね。
ありがとうございます。よく言われるんですよ。
トゥントゥンしてますもん、本
当に。いや、恥ずかしい話ですけど、でも一応東京の、まあ、東京は前座2つ目真打ちとありますけど、2つ目何人ぐらいのかな、まあ、教会2つ、流派2つ合わせて、百何十いると思うんですけど、上から2番目です。私の上に53歳ぐらいの三遊亭誕生兄さんという人がいらっしゃるんですけど、その人の次ですね。
おお、
ということはな、42か3で入らん、
四十四です、44歳で。
なんか会社クビになったのか。
いや、まあクビになる前に自主的にこうちょっと辞めようかなというところで、そういうことなんです
ね。白子一門のお医者さんは、
楽長兄さん、はい、はい、あのお医者さんは今真打ちですからね。だから2つ目だと僕上から2番目なんですよ、
はいはいはい、
あの兄さんは47で入門して、ちょうど還暦60歳で、真打ちになったのかな。
すごいな、
すんごい金持ちなんですよ、ね
金持ち
ですよ。いや、夜なんか僕が前座時代にものすごい師匠の荷物とか持って一人で、師匠は先になんか飲みに行っちゃって、俺はもう帰る時にばったり新宿駅で会ったんですけど、あ、兄さんどうもお疲れ様でございます、おお仕事って、そうなんです師匠の言われてっつって、兄さんはっつって、ちょっとテニスをねっつってなんか夜のなんかテニススクールみたいなんじゃないですか、その帰りだって。
おしゃれですね。
おしゃれです。医者でテニスですからね。
医者でテニスで、
すごい金持ってますね。
金持ってる感がもう半端じゃないでしょ、
テニスすごいな。
髪型の方もね、結構、まあ、遅掛けに入る人もだいぶ増えましたもんね。
だいぶだからあれですよ、紫尺一緒のご子息の両馬さんが、
はいはいはいはい、
最近入って、でも両馬さんでもだいぶまだ数歳の下ですよね、年。多分
年は下です、はい、そうですね。両馬さんがまだ前田和智時代に、
はいはいはい、
うちの師匠が会やってる居酒屋のご常連だったんですよね、うん、でそこでご自分でも、誰とかな、クジャク師匠とかじゃないとか、うん、まあ、誰かと会やってたりなんかしてたんですよね、うん、でうちの師匠が断るごとに、あの君ねえって、うちの師匠のマネなんですけど、君ねえって言うんですけど、うん、分かる人少ないですけど君ねえって、うん、あのどうせだったら入門しないとダメだよって、その素人でそういうふうに楽はごめんね、あの やっちゃいけないよみたいなことを説教してたんですよね、うん、でそれでなんかなったから俺の言うことを聞いたっていうふうに思ってるみたいですけど、違いますよね単に自分の思いでなったんですよね。
まあでも両馬さんに早くもうそんなね、なんていうんですか、片足かけてるっていうんですか、うん、そういう、そういう状況良くないっていうことを、うん、同じあの2世の、はい、あの春長兄さんも、はい、もう神戸のホット寄せっていうところでコンコンと言ってらしたんで、
う
ん、多分かなりみんなから言われてたんちゃいますか
ね。そうでしょうね、それ
はそうでしょうね、うん、ね、原さんもそうですよ、
本当に早くプロになった方がいい
んじゃない です
か。
本当だよ、
だすごい質問ね、初めて伺いましたけど、ね、いやいやいやいや、
達者でしょ、
本当にもう明日から2つ目で大丈夫、東京に来れば、東京に来れば
素晴らしい、
夜中刺されますよそれ。
いやいやいや、
なんかスーさん
東京に取られたくないもんね。そう
そうなんです、ただね、ただでも、もう自分自身ね、こういう落語家やってて東京行って大阪戻ってくると、やっぱり向こうでやってないと結構しんどいなっていうところありますね。
どういうこと
だ、そのね、大阪と髪型と江戸の違いが、はい、如実に現れるのは、うん、まあ、お客さんが絶対に髪型はほぼほぼその、まあ、一般の方なんですよね。マスコミ関係の人は来ないんですよ、うん、向こうは寄席にパッと上がると、それこそ BS 商店の番組作ってる人が来てて、で、あ、この子ちょっと出したいんだけどとか、ラジオ局の番組の人とかね、なんやったらもう今テレビで売れてるタレントさんとか、今度ちょっと番組の企画で落語せなあかんくなったアイドルさんとかがピョッと座ってるんですよ。
それはね、有さんね、上層部の話だわ私たち中流以下の2つ目はさっきの浅草演芸ホールでやってるわけですよ、
ね、でも浅草演芸ホールもすごい若い人多かったよ、
うん
うん、ギャル笑ってたもん、
ギャル笑ってました、ギャルが、うん、
あ、
でもね、そんな BS 商店のあのプロデューサーかなんか分かんないですけど、そんな人いっぱいいないんですから、そんなにいないいない、うん、彼らも効率よくやっぱ見たいので、うん、でもね、すごいですよ、やっぱ、BS 商店の人たちとかは、R1 とかの予選からね、時間あるときはずっと見に行ったりして、うん、で、ピックアップするの探したりしてる、うん、それはすごい、で、落語家でも、そういうルートでピックアップされた人が、霊霊社八重葉兄さんって、
髪型出身、髪型の落語やってある人ですね、東京で。
あの人なんかはそのルートですね、
うん、
他にも、まあ、あとはね、俺のところには来ないですよ。
うん、いや
来ないっすよ。
なんか密着とか来てないですか。
密着
中年の欲しいみたいな、なんかこうい
や、それ一度あのなんか BS11 のなんかすごい、うん、あの地味な番組、うん、絆の力みたいなそんな番組、うんうん、それで前座の頃あのお話いただいて密着されましたよ、
うん、
あら、でもね、そんな大した話じゃない、うん、
ああ。
面白くないもんだって別に俺のあれ、うん、最初ね、そう本当はね、なんだっけ、NHK で前やってた V6 とかがやってたやつかな、うん、貧乏な人がどうなっていくかみたいのを取り上げる番組があったのよ、うん、あったんですよ。で、
あ、だからそっちね、
うん、そう、そっち、うん、それにこう一応ピックアップされそうになったんだけど、はいはいはい、実は妻の金でのうのうと暮らしてるっていうのが分かって紐ですねみたいな感じで、でもうそこパッと
決まる。あ、まあ落語家あるあるね、
はいはいはいはい、
あの人どうやって食ってはんねやろと思ったら、うん、実は紐やったっていう、
ね、
あの、うん、落語家あるあるです、これ
あるある、本当にありますね。
そうですね、皆さんが思ってはる通りやっぱり、うん、そうなんですよ。
僕は家内の扶養家族ですから、ちゃんと国民年金3号受給者でございますからねそうですよ、
大概みんなそうですよ。
あれさんもそうな
の。いや、私はまあ一応そういうことにしておきましょう。では、
はい、なんか税金問題があるの。
いやいやいや、
今日税務署の方いらっしゃいます？いないですよね。大丈夫かな。
税務署の方おったら嫌でしょう、こんな。
嫌ですよ本当嫌ですよね、
これから確定申告とかあるのにも、
うん、じゃあ大阪のお客さんっていうのは そんなんですか。本当に笑いを楽しんでくださる。
そう、
まあ、今日も本当、ね、笑っていただける感じ で、ね、なんとなく東京のこうやってみ聞いてやるから的な感じがあるってことでしょ、東京のお客さん。
いや、そんなことないですよ。です、私この間行ったけど全然そんなことなかったですよ。
じゃあいいじゃないですか。
そうですよ、いいですよ、もう、
うん、そうかそうか。
そう、だからやっぱこういうね活動するときにやっぱり大阪におったらもう結局ね、 まあ、大阪には大手プロダクションでね、なんとかエージェンシーっていう会社があるわけですよ、うん、でまあ、もうその会社がほぼもうテレビ番組を作ってるんですよ、
はいはいはいはい、
だからその会社に所属してない芸人さんの、例えば私が所属してる松竹芸能なんか非常に枠が狭いんですよね、だから結局、まあ、その売れたら会社にというよりも売れた芸人さんが偉くなってしまって、うん、俺が自分の実力で勝ち取ったと、うん、ってなると結局会社とうまくいかなくなって、うん、で、まあ、辞めてはった人が結構いらっしゃるんですよね、うんうん、近いところやったら、ね、今年も M1 出てはった人とか、
うんうんうん、
そうそうそう、うん、
決勝行った人、
そうそうそうそう、ね、
うん、普段コントやってる人、
あ、そうそうそうそう、うん、まあ、そういうような状況ですね。であとだから、まあ、グランド花月とか行くとやっぱりその、まあ、毎日その吉本の新喜劇とで漫才もね、そのそこそで中川家さんとか東京からもなんかいろいろトータルテモさんが来て出てあるじゃないですか。でこっちは東京に行かはった人も出ないんですよ。だから会社がよう頼まないんですよ、出てくださいって言って。で両頼まないから結局もういつ行っても、まあね、ありがたいことはありがたいんですけど、もうこっちの上方の松竹の師匠を、うん、もうひたすらなんて言うんですか、もう無駄遣いって言ったら悪いですけど、やもうやなんか便利遣いしてて、うん、なんか値打ちがないんですよね、
うん、あでもさっきもおっしゃってましたけど、その繁盛亭がね、うん、できたことってその一つのこう、まあ、10年続いたこと自体もすごいですけど、
そうですね、
一つのやっぱ上方落語の大きな足がかりに今なってるじゃないですか。変な話、そのプロダクションやテレビの力を使わなくてもそこで評価され、そこでお客さんを集めていきみたいなことがあるんじゃないかと想像しますが、いかがですか。
はい、で想像していただいた通り、繁盛亭というのはもう本当に、まあ、なんて言ったんですかね、それがあるっていうことがもうのすごい広報媒体っていうんですかね、
すごいよ、
もう、まあ、なんていうんですかね、繁盛亭一軒分で落語家全員が、まあ、食えてはないですけども、うん、まあまあでも今までの状況とはガラッと変わって落語だけでやっていける落語家がかなり増えたと。
そっか、
そうなんですよ。だからまあいつどこでやって、上方というのはどこで今まであのあんちゃん落語やってんのかいと、うん、ね、じゃあ今度見に行くよってどこでやってんのって言われた時に、なんとか谷町9丁目のなんとか会館のとこでとかって言ってると、うん、ああちょっとなんか遠いなとかみたいになるけど、繁盛亭ですって言ったらもう、うん、別に自分が出なくてもその人来たら来たらこの間行ってよってなるじゃないですか、
うんうんうん、
それがないっていうのがね、でもま
あ
これもまだできて10年しか経ってないから、まだまだこれからどんどんどんどんこう変わっていくと思うんですけども、うん、ただまあ、東京のに行くとやっぱりその、まあ、寄せて中夜やってるじゃないですか、うん、でものすごい 番組多いじゃないですか、うん、で見てると必ずどっかに絶対ね、テレビ見たことある人出てるんですよ、
はいはいはい、テレビタレント、ね、一応番組構成上そういうのもこうね、
それだから絶対絶対にその主任が、まあ、肖像書が主任でも毎日出てないですよ、うん、でまあ、その代わりになんかその肖像書の代わりに、まあ、いきなりなんかそこに一之輔兄さんとか真田さんが出たりとか、うん、そういうような、でもそれでもお客さん喜ぶわけじゃないですか、
うん
うん、ああ師匠は肖像の助が三座だってみたいなことを言うような、うん、そうなんですけど、うん、まあ、こっちはですね、ものすごく面白い実力のある人たちばっかりなんですけど、はいはいはい、残念ながらその本当に一部の人しか落語家さんテレビで売れてなくて、でその一部のやっぱ売れてる人はさっきの松竹芸能と同じような理由で、やっぱ会社があんま出したがらないんですよ、よう言わないですよ。
そうね、だからそっか、協会とそのなんだろう、プロダクションの力関係というのがあれなんですよね。
そうなんです。
ただ東京の寄席っていうのは、うん、出ても出ても絶対儲からないんですよ。まあ僕ら立川流は寄席からパージされてるというか、俺たちが出ないんだからね、頼まれても出ないよ、いや頼んでも来ないけどね、だからそういう話なんですけど、寄席だけじゃやっぱ食えないんですよ、うん、だから繁盛亭なんかはまあちょっとあれの話になりますけど、言えない話もあると思いますけど、お金入場料売上があるじゃないですか。それを演者とそのね、なんだろう、組織でどう割るかっていうのが多分東京の寄席とは全く違うんですよ。東京の寄席というのは多分6割寄席側が持ってくんですね。で4割を楽屋内でそれぞれのランクに従って割り振っていくと。でまあ、それがだから 一番組で10日間やりますから、その分来るわけですけども、初日と中日と最後の日に来るわけ、千秋楽に来るわけですけど、だから多分ね、上方の方のシステムの方が健全ですよ。落語だけで繁盛亭出るだけで食っていける話家が、まあ、これからもう10年やっていったら絶対できるわけですよ、
うんうん、
ただ寄席の場合は本当に まず一つは顔見せ的なね、カタログ的にこういう人たちが落語家っていうのがいますよ、いつでもやってますからいつでも見に来てくださいっていう機能が一つで、もう一つはそれこそお前どこ出てんだ、え、末広亭出てますよって言えるという落語家側のメリット、ね、さっきの相田さんおっしゃったような、そういうことの機能であって、決してねそこだけでは儲からないんですよ。そこから、そこはだから前座さんたちの修行の場であり若手の修行の場ではありますけれども、なかなか寄せだけでは食っていけない、ここが実はね東京の難しいところなんですね。
うん、寄せにでも出てない立川流なんかもまさにそうですよね。だからその今立川流の広小路亭と、はい、あと日本橋亭の寄せっていうのが、うん、月に10日間ぐらいやってるんですか。
そうですね、夜席が5日間広小路亭、うん、昼席が2日間広小路亭で、昼に日本橋亭という、これはあの長谷商事って言いますね、その向こうの方で不動産やってるあの大きなビルとかいろいろ持ってる、うん、でそのビルの1階部分とかそういうところを演芸場に仕立てて、それでこう貸し小屋やったり、あの自分たち の, あの自主興行の主催とか、
ね、あれはもう男子師匠がお亡くなりになってから始めたんですか。
そうです。あ、いやごめんなさい、嘘です。形は全然違うんですけど、はいはいはい、一応やってました。でも随分後ですね、それはね。だからそういう意味では、まあ、寄席形式の一門会はやってるんですけど、うん、基本的にその上席4席プラス1っていうふうに兄さんさっきおっしゃってたところには、うん、あの特別な番組がない限り出ないんですね。だから本当はね、だからね、立川流は寄せがないジプシー集団だみたいなね、そういうような感じで、まあ髪型もね寄せがないところで頑張ってるのにと思ったら自分たちで作っちゃったでしょ。なんかね先越された気がしてね。
ちなみにその、もう皆さんもう誰まで出るんですかその寄せは。男子師匠はまあね、まあ、もういなくなってるから、はい、まあ出られないですけども、まあ筆頭は
代表の度胸亭龍馬
師匠とかは出てはるんですか。
龍馬師匠は出ます。
出ます。
上の方から言って龍馬出ます。次が左段次というのが左段次出ます。はい、次が段四郎うちの師匠ですね。でうちの師匠も出ます。その次が前馬師匠、前馬師匠出ます。で段光師匠という師匠がいらっしゃ、あ、じゃあごめんなさい、龍師匠というのがその前にいて、はい、龍師匠も出ます。段光師匠という方がいらして、その方が芸術協会に
1回ありましたよね。あれもびっくりしましたね、ほんま。
これは大変な事件だったんですけど、で実はそこまでが、あ、もう段之助師匠抜いちゃった、
はい、段之助師匠、
例えば段之助師匠です、はい、この人も出ます。でそこまでが、そう、段之助師匠が
キラキラの着物の、
そうですね、すごいですよ。もうものすごい派手な、これ師匠なんですかってよく見るとおじゃる丸だったりちょっと頭のおかしい師匠なんです
けど、いやもう本当面白いんでよかったらいっぺん見てください。もう
本当にすごいですよ。うん、でそこまでが実は寄席世代なんですね。つまり立川談志、家元の談志師匠が、そのまだ落語協会に所属していた時代に育った弟子なんですね。でその人たちは、今一門会形式のところでは出ます。それ以降がまちまちなんですよ。
だからあれですよね、まず志らく師匠とか、
はい、
談春師匠ね、はいはい、でそれからやっぱり志の輔師匠、
そうですよ。だから談光師匠の下が志の輔師匠なんですよ。はいはいはい、志の輔師匠は絶対出ません。
出ない、
うん、忙しい、うん、で談春師匠も絶対出ません。出ない、まず出ない、まあまあ 99.99% で、忙しい。志らく師匠は頑張って出るんですね。年一ぐらいで出ますけれど、日暮里寄席っていうところに出るんですけど、だからそこはねやっぱりさっきのプロダクションが出したがらないのと一緒で、それぞれ持ってる個人事務所が出したがらないわけですよ。
談笑師匠とかも出ない、
談笑師匠も出ないです。談笑師匠が出ないのは実はいろんな理由があるんですけど、
まあまあ、なるほどね、
これは本当に言えない話なんで、
うん、ああそうなんです
ね。
いやだからやっぱそこはちょっとだからね、立川流とね上方落語ってテーマにしたのは、うん、ちょっと似てるんちゃうかなと思うんですよ。
僕も似てる状況にあったのがやっぱりだから10年前からちょっと変わったなという気がします。
ああ、うん、だからやはりその男子なきその立川流と、
はい、
まあね、文枝師匠が引っ張ってここ10年ガーッと引っ張ってきて、はい、っていうところでちょっと違いが、
そうですね、そっかそっか。だから10年前までほぼ同じ地形にいたのが、その文枝師匠という人が強いリーダーシップを発揮してくれて、いろいろこうね雑音はあったでしょうけど、ぐっと引っ張ってきたことによって、こうなんだろう、盤石なところができつつある上方落語と、 家元亡き後もう、まあ、5年しか経ってないですけど、家元死んだ後にもうややこう瞑想を今始めつつある建て替え流っていうのは、うん、これだけ10年で差がついちゃうなみたいな。
でもなんかね、そのまあ僕らやっぱりその大阪でやってても、まあ、大体まあ落語っていうとなんか男子屋みたいな人結構いらっしゃるんですよ、うん、で東京でもなんかそのなんか男子の弟子屋いうだけでこうちょっとなんかこう、まあ、今は違うかもしれないですけども、うん、その男子の一門っていうだけでこうちょっと違う扱いを受けるとか、うん、そんなあるんですか今でも、
こ
うちょっとこう一目置かれるというか。
そうですね、いや
例えば立川流真打っていう、うん、その
嫌われることの方が増えたんじゃないですか。いや本当本当。だから今までも多分嫌ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
ただ家元男子はやっぱり尊敬の対象であり憧れの対象だったんで、うん、そんなに存命の頃はオッケーだったんでしょうけど、うん、亡くなってからやっぱり立川流は結構風当たりが逆に強いんじゃないですか。
はいはいはい、うん、皆さんにも聞きたいと思うんですけどね、あの立川流っていうのは男子師匠がね、なんで稽古をつけてやってこっちが飯を食わしてやらなきゃいけないんだっていうっていうところで、上納金を取っていらっしゃったじゃないですか、
はい、
入門して何枚をもらったらでしたっけ、最初に何十20万ぐらいでしたっけ確か。
それはね、いろんな時期があるんですけど、
はいはいはいはい、
前座は基本的に月1万円
月1万円
はい、で2つ目になると3万円だったかな、
3万
で真打ちが月5万。
それきついね、
月5万結構
きつい、ね、月5万。
ただそれは月5万だったかな、ごめんなさい、ちょっともしかしたら違う、でもそれぐらいです。でそれは結局お前らは男子の弟子だっていうことをこう売り物にしていろんなところに営業に行けると、つまり看板料を払うべきであろうと。でなんだで、とにかく一生懸命にお前たち売れようとしないから、うん、そういうなんだろう、ケツを叩く意味でもそういうのを取ると。ただしいくらだったかな、200万じゃない、200万までは取るけどそれ以降は取らないって話だった
んですよ。満期がシステムがあるんですね。
そうで、一括して払えばもうそれで払わなくて済むから、
へ
えっていうふうに言ったら、一括して払えたのが志の輔師匠だけだった。みんなあんまりね本気じゃなかったんですよね。家元は本気だったらしいんですけど、
あ、さすがやな、
生命保険みたいなねえのか。
いや、そうそうそう、
満期システムがね。
でも帰ってこないですよ、うん、ただ家元亡くなった後にその家元の家族たちにこう返してくれないのかな、返してくれないのかなってずっと言い続けてる人たちはいっぱいいます。返してくれるって約束じゃなかったかしらみたいな。
あ、それは生前にこれはお前たちにいつか返してやるってこと
ですか。そういうことですよ。だから
預かってるだけだ
と、ね、取っといて何かの形にするつもりは家元もあったんだと思います、
うん、なんかの形にはじゃあなってないですね、まだ
なんかの形になってないですね。
ああ、じゃあそのお金でやっぱ寄せとかやるとかなんかこう。
いやでも若竹の失敗があるから寄せっていうことは考えてなかったんじゃないですかね。
若竹の失敗、
はい、円楽師匠が、六代目円章亡くなった後に若竹という寄せを、あそこは東洋町というところか、うん、に開いたわけですね。ただやっぱりお客さんがもう全然来ないと、結構貸し席なんかにしても非常に不便なところにあったんでお客さん来なくて、それで何年かで撤退しちゃったんですね。まあ、10年ぐらいやってたと思うんですけどね。だから寄席を作って、だからそうなんですよ、その若竹が成功していたら繁盛亭みたいになったんじゃないかっていう感じもあるわけです
よね。
ただ秋ってあんまり木さんがなかったのと、木さんが甘かったのと、あとは何だろうな、やっぱり申し訳ないですけど、円楽一門会だけだったんで、難しかったってことでしょう、はっきり言うと。当時の円楽一門会はスターがほとんどいなかったですからね、円楽師匠だけだったんで、円楽師匠、楽太郎師匠ぐらいでしょう。まあ、上手い人だとかはいたんですけど、まあ、そんなに今みたいに、そうだな、健康師匠だとか満喫師匠みたいな、
はいはい、
若手の売れっ子みたいなのが出てない時期だったので、それはきつかったでしょうね。
タイミング悪かったんですね、その若手が作ったのが。ああ、そうか。じゃあ、もう今、そのお金の所在っていうのは分からないわけですね、その
上納金の所在は、まあ、多分松をかけて持ってるとは思うんですけど。
持ってんのか。
分かんないですよね、でもね。 別にどこどこがその講座っていうふうには、うん、あの作ってなかったと思うんで、はいはい、あのごっちゃになって分かんなくなってるんですか、ドガチャガになっちゃってると思いますけどね。
そ、ちなみに今上納金システムはどうなってるんですか。
今もう一切ないです。根元なくなってすぐなくなりました。
うん、そ、各おのおので取ってる人とかいないですか、弟子に。
ちょっと上納金的に、やっ私学一門がもしかしたらやってるかもしれないです。上納金というよりはなんかこう積立金的に、本当に積立金でなんかあの事務所的なところに預けてる、
うん、あ、
それはありますね。あと一時期ブラック師匠が勝手に上納金取ってた
勝手に
何ですか。
ブラック師匠ってもうでも快楽亭でしょ。もう
快楽亭です、うん、
もう関係ないですか、立川じゃないじゃないですか。
そうなんですよね。まあまあでも快楽亭ブラック時代にはあのてか立川にいた時に快楽亭ブラックになってるんであれなんですけど、まあ除名された後もなんか取ってたっていう噂も聞いたことありますけど、本当かどうか分かりません
けど、ね、すごいですね。なか
なか難しいですけど、ね、ブラックショーはね大阪の方でもよくね
やってますよ。なんかこの間チラシ見たら西新宿のミュージックテイトでなんかピッカリさんとなんか2人がやるんですけど、名前が快楽亭ブラックじゃなかったんですよ、
はい、滝川の名前でしょ、はい、あれちょっと言いたくない名前本当にあれさんなら言っていいですよ
何でしたっけあれ、
うん、
滝川何でしたっけ。
もう
滝川
エッチな、うん、
あの
リが入る、
ね、
滝川李翔師匠のリなんですよ、
ね、あ、そうなんですか、うん、クリステルじゃないですか。
クリステルじゃないです、似たようなやらしい単語です。
もう絶対言いたくない、絶対言いたくない。
それは言いたくないよね、言いたくない部類。
なんでそんなことするんですか、あれモザイクかけたチラシ。あれ
はだからシャレなんでしょうねでもどうなんだろう、そういうのは、まあ、私はあんま好きじゃないですけどね、好きなお客さんがいるからじゃないですか、うん、いやでも明らかにあのもうなんでしょう、お客さん含めたピッカリ姉さんへのセクハラだよねいやそういうショーだと考えてるんじゃないですか、
うん、あの名古屋にブラック師匠のお弟子さんで、あの快楽亭ブラウン君っていう
人が
い
て、はいはいはい、やっちゃったんですね。
で僕一回自分 の、うん、あの道楽亭の勉強会に出てもらったんですよ。ですごい結構ねあの上手やし、うん、もういつもあのブラック師匠の会の受付とか大阪の時も来て、うんうんうん、すごいですね。でも、まあ、受付をね頼まれて、でお釣りとかも全部ブラウン君が用意してて、うんうんうん、で、まあ、会議の経営の清算が終わって、うん、で、まあ、普通はまあなんかそのお釣り分を含めてこれだってじゃないですか、それ全部持ってくらしいんですよ、うんうんうん、そのブラウンが用意したお釣りとかも、うんうん、で時々とか来ない時もあるんですって、その、
うんうん、会とかにでしょ、
そうそうそう、自分の会でね、そうそうそう、その男子師匠みたいに来ない時があるんです、うんうんうん、で、まあ、そんなんもある中でなんかこうそれをネタにしてね、すごい頑張ってはったんですけども、なんか辞める1ヶ月前ぐらいですかね、彼のフェイスブック見てたら、うん、なんかあれなんて言うんですか、あの縛る人のこと、
金箔師、
金箔師のなんか
人
の、
うん、SM でね、
そうそう、
こう荒縄とかでこう縛りとかやる人です。そういう職業があるんですよ。
そう、それをな縛るのをなんかやったり縛られたりしてる写真が上がってて、うんうん、でその1ヶ月ぐらいにお兄さんちょっとこの度辞めることになりましてっていう電話かかってきたんで、
それが嫌だった、
嫌だったんでしょうね。
その兄弟子のブラボー兄さんという人が、はい、東京から東っていうか、まあ、東日本の、うん、仕事は多分前座時代ずっとだから、ブラウンさんが西、うん、ブラボー兄さんがっていう人なんですけど、その人2つ目にこの間昇進したんですね、うん、まあ、これすごいことですよ。フリーで2つ目に昇進するって市長が認めてるっていう、ものすごいこうなんていうのかな、原始的な原初的な落語家のあり方ではあるんですけれども、うん、その人はあの2つ目の広めの時に縛られてましたよ広めで縛ってやるだってすごいもん
ね。すごいですね、
うん、何さんだっけな、あの人ね、あの縛り師ね、
なんかいますでしょ
う、あとヌードダンサーみたいな人と会やったりとか、ね、なんとかとかね、
すごいですね、
すごいですよ、もう